急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様を選んだ作品はゴジラキングオブモンスターズ。こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
2019年アメリカ映画ゴジラから5年後の世界を舞台に、復活した神話時代のモスラ、ラドン、キングギドラたちとゴジラの戦い、それによって引き起こされる世界の破滅を阻止しようとする特務機関モナークの活躍を描くお話です。
うん、なんかそんな感じだったかもしれませんさあ、ということでテンション聞いていきましょう。こたつ、最近令和っていう時代が始まったらしいんですけどね。ああ、明らかに平成が戻ってきましたね。平成が来たって感じでした。おまけさん、
童心に帰れました。
おー、あつさん、
そんなにゴジラにもともと思い入れがなく見に行ったんですけど、気がついたら3回ぐらい泣いてました。
おー、おー意外
何今すごいな。
いやいやいや、ちょっと喜んじゃってごめんなさい。ダダン、
タイタンが可愛かったです。
あーね、
全員、
うん、
巨神、チャム、レイ、
はい、なんかゴジラがこんななんか愛くるしいヒーローなんだなっていうのは感じました。
マリッペ
見てないです。
はい、ということでね、今回マリッペはまあ見てないということでね、
うん、
まあ聞くのに徹していただくと、うん、
様子を見て、
はい、
微笑んどきます。
様子を見ていただいて、
うん、微笑んで
いただくということで
微笑みでね、
はい、すみませんね、ちょっとお願いしますということでね、はい、
その分
録音のガールさん、
誰よりも楽しみにして
ガールさん、テンション
偉いこと言ってたからな、
うん、はい、ちょっと後で話しますけど、南極まではベストでしたね。
生涯ベスト、
うん、
おお、
生涯ベスト、
今年
あれあれ
だいぶ
前、だいぶ何かが、う
ん、まあ、いや、何かがあったんですかこれ。
あ、まあまあ、南極まではかなりこう
生涯ぐらいの
はい、後半ちょっとね、
あ、そうだったんですか、
へ、
話しましょう話しましょうということで、じゃあ、はい、今回ガールさんも参戦ということで、
はい、でもゴジラはゴッドですね。
ゴジラ is ゴッド、
ゴッド、
うん、
監督がですね、マイケル・ドハティさん。この方ですね、割とねブライアン・シンガーと組んでる感じの、まあ、脚本家として結構参加してるっぽいですね。 X-Men 2とかスーパーマン・リターンズとか、ね、そういうのもやってますし、トリコア・トリートって映画あったんですけど、こちらはですね、監督脚本マイケル・ドハティさんで、ブライアン・シンガー関わってないにもかかわらず、ブライアン・シンガーのトリコア・トリートという話題でね出ているというぐらい、ブライアン・シンガー組みたいな感じの人ですね。で、まあ、多分制作に入ってると思うんですけどね。でクランプス、魔物の儀式、ここで監督としてね、多分マイケル・ドハティさんやってますよっていうね、映画がありましたということで、大抜擢中の大抜擢なんじゃないですか。ゴジラキングオブモンスターズにマイケル・ドハティという強人がいたという事実、この監督がゴジラ大好きっていう気持ちの表れが半端じゃない方が監督をしております。そしてですね、キャストはですね、まあ、前作に引き続き、キャストが渡辺謙、あとサリー・ホーキンス、
うん、
それですね、新しくカイル・チャンドラー、ベラ・ファーミが、うん、ミリー・ボビー・ブラウンと、
うん、
まああとチャンツィもいますというね、うん、まあいろいろ豪華なキャスト揃ってますということで、今回のゴジラキングオブモンスターズ、まずですね、何がネタバレになるかよくわかりませんけれども、ネタバレにならないところをお話ししてね、皆様からいただいたメールをご紹介させていただいて、その後ズドーンとスペシャルにネタバレをしていくと、うん、このネタバレが長くなりそうだという気配は感じております、うん、はい、録音のガラさんどうぞ。
お、早っ、早っ、
これ僕が聞いたネタバレでふざけんなって話になると思うんですけど、はい、他の人はそうじゃないと思うんで言うんですけど、
はい、
ギャレス版ゴジラの時、
はい、1個前のやつですね、1個前の
時ね、はいはい、は僕が見た劇場だけかもしれないんですけど、うん、IMAX の、 あのカウントダウンあるじゃないですか、あれでゴジラのこう鳴き声が聞こえたんですよ、そのカウントダウンとともに、
はいはいはい、
で僕その時泣いちゃったんですけど、で今回もあれ来るぞ来るぞと思ったらなくて、うん、あれと思ったらそう、その後すぐそれが来るんで、
はいはいはい、映画自体のね、そうそうそう、頭、ド頭にね、
ド頭に来るんで、あ、そこで泣いたんですけど、
はい、天丼になっちゃうから、
そうそうそうそうそう、
なるほど、
だから今回削ったのかな、
あ、なるほど。そういえば皆さんね、どういう上映形態で見たのかっていうことも大事です。これ IMAX でまたご覧になったという、
そうですね、はい、豊島園で見ました、
どうでした皆さんは。
おまけ iMac3D
字幕
です。あ、字幕です。
字幕です。
はい、
と私は 2D 字幕で見たんですけど、あの音だけいい。
川崎ですか。
いや、日本橋の東宝で見たんですけど、
ドルビアトモス。
あ、そうです、そうです、うんうん、なんか上の天井にもなんか音響の何かがついて
56個のね、
うん、
やつ、ドルビアトモス、
ね、音がすごいっていうとこで見ました、う
ん、私も iMac3D で見ました、
うん、おー、まあ、僕とねタンタンはですねドルビーシネマで見ました。
おお、
はい、埼玉まで行って。
埼玉新都心の。
マジで、
遠かった。
あのね、うん、やっぱりゴジラ色黒いんで、
うん、
ドルビーシネマってね、うん、
黒、本当の黒がみたいな、
黒が、うん、黒が見れるんです映画で、うん、今まで皆さん見ている映像あれはね灰色ですからね黒。実際光をやっぱ当てるからどうしてもね、
お金もらってんのかな、
スクリーンに映ってね灰色く見えちゃうんですけど、
お金もらってんの
か な, 4K テレビ出てきた時の電気屋さんみたいな、
すごいです
営業満感が今すごい
真っ黒、真っ黒です。
あれでしょ、だから境目がないみたいな、なんです
よ。もうそうですよ、
スクリーンと
極力その非常灯とかの光ももう入んないくらいになってて、うん、完全なる闇の中で見れるんですよ
映像
です
ね。
すごい面白い。
そんでもう映像の綺麗さで言ったらちょっともう異常なぐらいなんで、
うん、
没入度は半端ないですね。でよくザクリ・スナイダーさんがですねよくおっしゃってることなんですけれどもね、うん、ちょっとそのまま引用させていただきますけども、
うん、
IMAX はですね映像浴びるって感じに近いと、
うんうん、
ドルビーシネマは、うん、映画の中に入っていくっていう感じのイメージがありますよというのをまさに体験しました。
うーん、
あ、こんな違うんだって。
うーん、 あれそれって埼玉じゃないと見にないんでしたっけ。
2カ所ですか。
博多にもある。
博多、
博多、はい、私アクアマン、ドルビーシネマで。
あ、アクアマンですか。
そうそうそう、ました。
もうちょっとすると、うん、都内にできるかな、丸の内ピカデリ
ー、そうなんだ、
じゃなかったかな。
あ、でも都内にはできる
かな。そう、あの埼玉のもね、ムービックス系でね、
うん、
あ、そうですね、はい、
見てみたい、はい、
でも本当に真っ暗になるから、うん、結構上映開始ギリギリに入ってきたお客さんが
危ない。
そう、私たちより後ろの列のお客さんで、なんか多分コンセッション寄ってたから食べ物とか持ってて、しかも通路側じゃないから真ん中に一生懸命入ってく
る。
すいません、すいません、
なんか直前に
やばい
やったな、
すごい絶望的な声が聞こえて、
絶望だわ、それは
ドリンクだな、これドリンクだわ、
絶望。あ、もう怖くて振り向けなかった。
普通に
ほら
あのそう着席するとかじゃなく、うん、普通にコンセッションで買ったものをドリンクとか置いといても
見えない、
もう見えないから
、そんな暗闇なんですね。
上映中に何か物を食べるってことはもう無理。
ああ、いや私は食べてました
けど。あ、食べれた。俺もう何がどこにあるかもう分かんないから、
うん、もうだからあれだね、ドルビーシネマはその線をもう超えたと。
そう、
だから多分本来はそういう危険性は絶対あるから、だから非常灯とかの最低限のフットライトとかあったんだけど、うん、もううちらハードコアに攻めるぞと。
そう、攻めてるっていう。
あのお客さんどうなったんだろう。
大丈夫ですかね。
わかんない。いや、もう喧嘩ですよ。
埼玉新都心のとこはね、もう側はもともと別のシアターだったところをドルビーシネマに改造したみたいな。で、博多の
T ジョイ博多、
は
い、
は
違います、
ちゃんとそれ用に作られてるらしいですね、
はいはい、
劇場がね、
らしいです、うん、全然何も考えずに。
だからあのスピーカーとかがあの天井にくっついてる部分がどうしてもねちょっと下に、そう、近いなみたいなとこが
ある。だからあれですよね、ドルビーシネマは映像がそうだけど音響はあの畑さんが見たドルビーアトモスが常設だから、
うん、
ドルビーとしての音と映像体験をあのパッケージングしました。だからね、
そうですね、マックスで見るんなら多分博多なんでしょうねというね気はします。ということでね、劇場情報でした、
はい、
さあゴジラの情報いきましょう、ね、
結構長かったね、
うん、はい、
最初あのサンフランシスコ の, あの前作 の, そ の,、
はい、
このその時この人たちこうしてましたよみたいな、世界滅びるなと思って、こう涙がこうちょろちょろっと、
はい、あ、つまり滅びた方がいいってことですか。
僕は基本世界滅びる瞬間が見たいんでそう見ると泣いちゃうんですけど、大抵の映画見せてくんないんでちょっと、
そうですよね、
そうすると大抵の映画後半ちょっとテンション落ちちゃうんですよね。
いやでもこれ多分大半の人がねドカーンで地球滅亡これでテンション落ちる
そう、人生ベストですよそれ
まあでもそれは前作のクライマックスの光景がもはやそういうのを 歓喜させる感じがあると。
そうですね、はい、うん、でそっからあの今に戻って、うん、
ちょっと穏やかな戻って、
あのなんだっけ、ミリー・ボビー・ブラウン、
はいはいはい、
さんが、
娘さん、
はい、あのストレンジャー・シングスおなじみの、
はい、
はい、音楽聴いてるんですけど、
うん、
あのピクシーズ、
あ
ー、ピクシーズ、ね、あのウェイブ・オブ・ミューティレーションっていう曲を聴いてるんですけど、日本語に直したのギッタギタにする波っていうような意味なんですけど、
お
歌詞見るとなんとなくこう後半の展開予測させるような、
へ、今のね世代の子だとしたらさ、うん、今のヒット曲とかじゃないもんね。
そうですね、
結構昔なので、もうもはやね何十年前になっちゃってるからね、
90年、
ちょっとびっくりしたもんね、なんか俺なんでいきなりこんなみたいな、この子がみたいな、
まあ今は全部そういう時代ですからね、逆に、
まあまあそういうことも、
新旧が全然ないっていう、
うんうん、まあでもとはいえ他の映画とかだとね、今時のこうやつは今時の使うっていうのは、うん、まあやってるので、
そうかそうか、
そうそうそう、
はい、
好きなんでしょ、
だから監督がね、
ドハティが、
監督がね、いわゆる監督の趣味が出ると、
うん
うん、
監督の趣味しか出てないっす、
まあ、そうね
今回のは、
まあ、なんか最初のそのガワラさんが泣いたっていうあの冒頭のシーン見て、うん、私なんとなくバットマン VS スーパーマンの冒頭思い出しました。なんかほらスーパーマンが暴れ回すわけじゃないですけど、まあ活躍することによって、
だマオブスネルの次のっていうやつで、
あれね、
要はまあ同じような
カエルチャンドラ家族が、
そうそうそうそう、
確かにね、
みたいな、
だからカエルチャンドラはね、うん、ちょっとゴジラ結構ねちょっと嫌だなと、
だから息子をね、その時に息子を亡くしちゃってるからっていうのでね、
そうそう、その映像確かにね、
ね、なんかどっかで見たことあるぞこのシーンって、
軽いところでいくと、
うん、
渡辺謙がね、
はい、
ゴジラを呼ぶときね、ガジーラって言わずね、
うん、
わざわざ強調してゴジラ、うん、ゴジラって言ってたのはちょっと印象残るなと思って、
うん、前からそうですよ、
そうですね、うん、そうなんだね、もう覚えてなかったんだけど、
逆に新ゴジラで、
そう新ゴジラで、うん、石原さとみがガジーラって言って
わざと寄せてくる、そうちゃんと、いやいや、あのゴジラなん
だ、そうだって日本のねあれでつけたからねっつって、
うん、
あれって渡辺謙が自分で言ったって聞いたんですけど、
へ、正しい、
正しい、
英語発音じゃない、
う
ん、
正しいですね、
正しいです、
うん、正しいです、いろいろ正しい、よ、良い、僕は好き、語彙、語彙力が、いやいやいや、あのねやっぱね、僕あの英語表記もすごい好きなんです、ゴジラって、
うん、
要は
ゴジラね、
そう英語表記にしたことによってちゃんとゴジラの中にゴッドが入ってるっていう意味合いが増したわけじゃないですか、
うん、
だからやっぱ一回輸出してもう一回輸入っていうかね、逆輸入みたいにして、うん、また帰っていって今の状態の、
うん、
このゴジラキングオブモンスターズになった時に初めて俺の中でゴジラの正しいポジショニングこんな感じなんじゃない、うん、っていうね、
うん、
気がしたんです。僕は実際にあんな怪獣がいたらやっぱ日本だけにとどまってるみたいな方が、
ああそういう意味でね、
おこがましいっしょっていう、
うん
う
ん、
日本の神とかそんなんじゃないですからっていう、
うんうんうん、
なんかねその感じが僕はねすごくね良かったんですよ。
しかも今回ねわざわざね分けて喋らせてましたね、
はい、
オーマイゴッドジーラ
ー
ってで、なんかこれは笑っていいとこなのかみたいな、どうやって受け止めればいいのかみたいな、ちょっとしたファニーシーンがありましたけど、
本当、うんうん、小話なんですけど、はい、映画を見る前にツイッターでドハティ監督がインタビュー受けてる記事がチラッと流れてきたんですよ、うんうん
はい、
であんまり読むとネタバレになるからと思ってチラッとだけ見たらドハティさんがすごい嬉しそうに言ってるっぽく文章が、うん、ゴジラをどの映画に入れてもいいよねって言ってて、はいはい、あの映画に入れてもいいしとか言ってるの見て、あこれオタクだと思って、
そうだからゴジラを全部の映画入れればいいんだよ、そしたら全部面白くなんだよって
そう、そうで最後にねすごいあのゴジラにもゴジラ入れたらいいんだよ、そしたらゴジラが2体いてよりいいじゃないこいつは完全にヤバいやつだ
ガチオタク
ね、素晴らしいんですよドハティは、
若オタ感がね、
うん、いいですね、
うん、
であなたにとってゴジラとは何ですか、
あ、はい、
ゴッと言ってましたからね、
うん、
最高じゃないですか、
かっこいいね
最高なんです、ごめんなさいこの映画がですねもうね結構ちょっと公開してからちょっと時間経っちゃったんで、
うん、
やはりですね、まあ、よく言われる人間ドラマ部分、
うんうん、
これはちょっとね感化しがたいものがあるずさんだみたいなね、うん、意見もありますし、
うん、
同時にねもう怪獣プロレス大好きみたいな人からしてみれたらね、
うん、
たまらんみたいなもう両極端なね評価になってるって、これはもう前提ですよ、
うん、
前提でですねちょっと今回ドイラジ勢はね偏り が生じております若干ちょっとね好きに寄っている感じありますけど、
僕
ちょっと
まだ分かんないですよ。
あ、まだ分かんないですか。
だってなんか、
そうか、
途中まではとか言って、
南極まではとか言ってますもんね。
ブチギレ、ブチギレを今貯めてる人がいるかもしれない。
そうかちょっとじゃあ怖いからね、河原さんのあれをなだめながらなんですけどね、はいはいはい、ちょっと僕本当にね MCU 見た時にね、うん、やっぱちょっと映画不感傷的になってるというかね、もう映画の、あ、映画鑑賞という趣味が終わったとか言ってましたよね僕ね、
言ってた。
そうそう、やべえなと思ってたんですけど、 MCU 確かにこう11年間の布石があって全部回収しました、綺麗に。そういえばね、ゴジラはですね60年間あるんですよ、
うん、
って考えたら、いやいやそんなレベルじゃないやつじゃんって、ちゃんと俺鳥肌が立って映画見てて、
うーん、
あ、よかったよかった、俺大丈夫、映画見れるっていうフェーズ2始まりましたっていうね
映画のフェーズ2が、
あ、ちゃんとね来たんですよ、うん、ゴジラ鳥肌が、
これはね、すっごいわかります。
あーね、
ゴジラ映画っていう点で言うと、
うん、
ちょっとねゴジラは僕すごい好きなんですけど、はい、いろいろあるんですよね、
うん、
まあ、正直こう面白いかっていうと、
映画としてね、
映画として面白いかっていうと、うん、うん、うんみたいなところやっぱあって、
う
ん、
そういう作品もあるってことね。
そうですね、うん、まあうん、そうですね、うん、映画としてこうね手放しで全部褒められるのはまあ本当に結構 ね、 ね、
何本かかみたいな、うん、
でもその僕にとってゴジラってこれなんですよね、これ
これなんですよってラジオなんですよ、
ゴジラの、こう平成の VS シリーズで、
はい、
毎回将来よしのりさん、
オーライ
かよしのりさんが、はい、毎回絵を描いてて、
そうなんです
よ、これなんですよ僕にとって、
そうなんです、オーライさんの絵がゴジラなんですよ僕ら世代は。
そうだからこう小学生のそうこたつ瓦ってにとってはこれが頭の中で流れっていうか、これが好きなんですよ、はい、
そうなんです、
そうで、うん、これが映画館のスクリーンにかかったっていうだけでもうこの作品もう最高なんです、
最高なんですよ、最高なんです。だから平成ゴジラが帰ってきた感じなんです。
おー、嬉しい、平成だった、
平成なんです、
うん、
あとあれだよね、やっぱ今回昔からのファンとかはねやっぱり嬉しくなった、やっぱ音楽がね、
そうね、
うん、音良かったな、
ね、やっぱりね
もう伊福部マーチですよ、
伊福部さんのね、うん、引き継いで、うん、あ、正しいっていう、
そうです、ね、そこにね、
うん、
何ですか、掛け声ボーイズですかそいやっさー
あ、そうそう、
やっさーそいやっみたいな、
お祭り感が凄まじかったです ね、 ね、
大ボリューム&大ボリュームのねマッシュアップって、マッシュアップじゃねえなもうね、
マッシュアップじゃないけどでもあれも なんだろう、あれ坊さんとか呼んできたの、なんか録音風景見ると ね、
なんか
ね、
うん、
それぞれね、そういう
掛け声ボーイズさんですね、
掛け声ボーイズさんはねそういう服装の人が並んでみたいなとか
やってたからね、
ハッピー着てる人もいたし、
う
ん、坊さんもいたしとかで曲に変えて分けてね、そういう人たちを、ね、呼び集めてってわざわざしたんだなっていう、本当好きなんだなこの監督って思った。
あのゴジラのテーマ曲も、うん、普通の人だとゴジラだテーマ曲ガンガン最初からかけちゃえみたいなやるんですけど、うん、最後最後まで、ね、撮っとくとこがやっぱオタクだなと思って、
でなんか実は旋律をね忍ばせるとかね、
うん、
かモスラとかのが特にあれだったけど、最初分かんないぐらいで忍ばせておいてみたいなのがね、
うんうん、
はっってなるって気づいた時、
うん、泣いたそこ、
予感だから、予感 を音楽で入れてんだよね、まあ、だから、
う
ん、
そうですね、
これはねこういう入れ方はねガラコンやばいんじゃないかって、もう予感をね忍ばせるのはやばいんじゃないかと、
うん、そうですね、だから南極までは本当に最高
南極まで、
ね、このそういう和洋折衷感みたいのもめっちゃ良くて、
うん、
やっぱ仏教的価値観の化身みたいのと、もうキリスト教的価値観の化身みたいなのがなんか激突してる感じがして、
うん、
別にねどっちに決着がどうとかそういう意味ではないんだけど、まあまあうねうん、もうこの映画コンテンツそのものが、
そうね、
うん、そっちの文化とも合体した時にどういう捉え方しますかっていうので、うん、あ、そういうアプローチあるんですかっていうところで、僕はねいい絵面とかいっぱいあったんですよね、黙示録的だったりね、
うん、
してたりとか、これはやっぱ日本人の感覚じゃ作れないなっていうね感じとかね、困る、そろそろ困るということでね、皆さんからいただいたメールをご紹介させていただいてからネタバレに入っていこうと思います。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは早速ご紹介させていきます。ラジオネームサハルさん、ゴジラキングオブモンスターズ見ました。感想はすげーものを見たと語彙を失いました。とにかくゴジラ、モスラ、ラドン、キングギドラなどビジュアルがかっこいい。そして迫力のあるバトルシーンに思わず息を飲みました。ゴジラ、キングギドラは言わずもがな、特にモスラ 今作はかなり虫っぽくなりましたが、ミステリアス度と優雅さがマシマシになり、そこがいい。そして58年目にしてあんな裏技を使うとは。あと終盤何食わぬ顔でやってきて、ゴジラにめっちゃ睨まれたラドンの勘弁してくださいよ的な演技は見事でした。不満点はゴジラ、キングギドラ、モスラ、ラドンはめちゃくちゃかっこいいんですが、他に出現している怪獣たちの描写が少ない点、あと名前もない、特にあのマンモスの牙が大きくて鼻がないあの怪獣の名前教えてくれっていうことね、
うん、
ラジオネームマミヤさん、皆さんドイラジワー、
ドイラジワー。
ギャレゴジを見ていなかったので見る予定はなかったのですが、大学時代の友人&後輩がグループラインでゴジラは神と連呼しだしたのとツイッターのタイムラインがゴジラ絶賛で埋まってきたところにドイラジとアトロクで選ばれ、タンタンさんからのおすすめがとどめになったので急いで IMAX3D で見てきました。でも私はシンゴジラが大好きなだけのゴジラ弱者、大丈夫かなと心配していましたが見事に吹っ飛ばしてくれました。ゴジラ大好き芹沢博士の最後にはあれ私なんで泣きそうと涙ぐむほどで、しかし何より怪獣たちの可愛いこと可愛いこと何なの、何より音楽、モスラの美しい羽化で流れるモスラのモスラ歌、
テンションが
そうだ、私がモスラの歌未だに歌えるのは生まれて初めて保護者なしで友人と見に行った映画が1992年のゴジラ VS モスラだったからだ。それにしてもラドンタンとのラドンタンとの戦いで見せたモスラタンのあの顔見ましたか。あの最後の一撃が決まった時のしてやったりというドヤ顔、あれはもう女王じゃねえよ、王の女だよ。個人的に人ならざるものは人間とは相入れない、計り知れないものである以上表情が読めないない方が好きですが、結構この怪獣たちはアクションや表情が良くも悪くも人間臭い、巨体の割に動作が素早いのも気になりましたが、怪獣同士の喧嘩が避け方がフェイントの仕方がめちゃくちゃ人間っぽくて、それはそれで可愛い気がする。まあ可愛い対象は断然仲良しギドラタンですけど、南極で目覚めた時に首の氷を振り払うところ可愛い、モンスラに貼り付けられて剥がしている間に攻撃食らえそうなのに気づいて焦ってるところも可愛い。ラドンタンのフビンさんにもキュンキュンしつつ、あの子は人を見る目があるので、これからの期待ですね。人なのかな。というわけで怪獣たちの今後はこれからも見届けたいなと思います。きっとラドンタンやればできる子、ところでラストマークたちが、スタジアムにマディを探しに来たところ、なぜマディがいると分かっていたのか分かんなかったんですが、何か見落としてますかとねおっしゃってます。一旦置いといて、ラジオネーム前田直樹さん、今作はゴジラ、キングギドラ、モスラ、ラドンなどが王座をかけて戦うという血湧き肉踊る展開に名作の予感さえしました。これだけでも年間ベストとしたかった。しかもちゃんとキングギドラの3頭の漫才を描いたのもいい。ただそれに対するドラマがトンチンカンすぎて、さすがに頭を抱えたくなりました。放射能扱いが相変わらずひどかったり、渡辺謙さん演じる芹沢博士の最後も前段階グダグダすぎてもったいないです。ラストの地球環境が良くなりましたっていうのは違和感しかありません。せっかくの題材を生かしきれていないというのが今作の感想です。パンフですが、豪華版を買いました。10ページ近い怪獣の戦いを描いた絵を見て、今作は人間ドラマ添え物、怪獣がメインだと再認識しました。また古代の壁画の絵を模した紙のケースが良かったです、ということで、もう皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
愛が強い。愛が強いですね。素敵ですね。
でもやっぱりそのマミヤさんみたいにゴジラに思い入れ特にないですっていう方もね、
うん、
見てね、怪獣燃えみたいなことが起きている、
うんうん、もう燃えてるもんね、
うん、もうみんなタンつけてますね。
タンつけちゃってる。
逆説的にですね、そのやっぱりサハルさんの言ってるね、やっぱ四大怪獣はすごくかっこいいんだけど、他のがねちょっとなんだか分かんなかったっていうかね、
うんうん、ちょっと姿見せただけみたいな感じだね、
う
ん
う
ん、
っていうのはね、やはりですね、この東宝が作った四大怪獣っていうのがデザイン的にどう考えても素晴らしいっていうことのもう裏返しだと思うんですよね、
うん
うん、やっぱり絵的な説得力とかもものすごくキャラが立ちまくってるから、
うん、
後々ね、あのマンモス的ななんだろうなとは思ったかもしれないけど、うんうんうん、俺最初コングかなとも見えたぐらい、
あ
なんかね既視感があるというかね、あんま特別な怪獣に見えなかったっていうかね感じぐらいしたんで、なんかだからやっぱゴジラが作り出したモンスターってやっぱすげえなっていう気になりましたよ僕は。
あれ普通になんか見ながらモブ怪獣だっていう認識で見てたから、うんうん、あんまり気にしてなかったですね。
モブですよね。
うん、うん、
とりあえず使徒の数とかにそれだなんか多分揃えたんでしょうね。多分ね、うん、
まあだからやっぱあれじゃないですか。まあこれもうまあラストですけど、
はい、
ラストはもう地球ダメですと、うん、するためには4体じゃダメなんで、うん、いっぱいやら出さなきゃってところで、
うん、
まず数出すっていうのがあったからでしょうね。ほんでまあ基本的にはこの4体のための映画だから、
そうですね。
だからドハティさんはだから結局ね、あのゴジラ側の人ですからね。
もちろんそうです。
だからまあ別に人間滅びればっていうね。
まあ正直見てる僕だってそうです
よ。そうですよ。僕もそうなんで、うん、だからまあ結局まあいいんですよ。いっぱい出れば、うん、みたいな。
まあでも僕はやっぱ渡辺謙の気持ちではあるんですよ。
あーはーはー。
強制できるんだったら強制で。
はいはいはい。
気持ちではあるんで、
うん、
だから渡辺謙が最高、僕は最高だったんですよ。やっぱりあ
の、ね、渡辺謙として見ようとしてます俺は。
謙なんですって今
渡辺謙として見ようとしてますけど、
はい、あの前田直樹さんもね、うん、渡辺謙演じるね芹沢博士のこの最後ちょっとグダグダだったからね、
うん、
まあもったいないんじゃないかなと思ってたんですけど、僕的には、うん、あのね、渡辺謙完璧な役やったなと俺は思っていて、だからこれは結局ね、うん、ゴジラファンだから、
うん、
もう文脈受け取りまくりでっていう話なんです、ただね、
うん、
なんですけど、うん、これ映画単体で見てね、みんなそこに納得できるかっていうとそれは分かんないけど、やっぱこれ芹沢石郎っていう名前のキャラクターなわけじゃないですか、第一作目の芹沢博士と、
はい、
やっぱそれの監督の本田石郎の名前を合体させてるわけじゃないですか。でそれどちらも芹沢博士はオキシエンデストロイヤーで一作目ね一緒にゴジラと死んでしまった、はい、っていうことがあって、でそれを本田石郎自身が、あーゴジラ殺しちゃったの、これ失敗あったなって悔やんでいたという、
うんうん、
この本田石郎の気持ちまんま、芹、
うんうん、
沢足す石郎の気持ちまんまで、もう最後にさらば友よって言いながら、
うんうん、
ゴジラを目覚めさせてあげるっていう役で自分はまあ犠牲になっちゃうっていう、うんうん、あれ絶対やりたかったことでしょ本田石郎がって俺は思って、
うーん、
もうそ俺そこはね最高だったんですけど、その点どうなんですか河原さんは。
うん、とあのまあギャレス・ウーバン・ゴジラからですけど、
はい、
あの核兵器の扱いはやっぱないですよね。
あ、核兵器の扱いはね、
うん、
あとあの、うん、なんだあの海底遺跡、
うん、
うんうん、
吹き飛んでますよね。
これだから僕はね、そこ海底遺跡吹き飛んでる、違いますよ。海底遺跡なんて人工物は大事じゃないんです。古代から生きてる生き物が大切なんです。だからいいんです。全然このね、比重が違う。
ゴジラ側から
したら、ね。ゴジラ側からした、いや、ゴジラの方が大切なんだから、遺跡はいいですっていう。
まあまあ、まあ、
そのくらいの感じで、
ね。偶像崇拝はダメですよ、ね。
そう思う。まあ、ゴジラ偶像ですね。
確かに。
うん、あとあのカタカナ何、
あ、そう私も思いました。
カタカナ、
なんか古代ゴジラみたいな、
そうそうそう、壁画のとこ、
ね、そうそう、海底遺跡の壁画に
だマトリックスのことじゃないですか。
もうそこに釘付けでしたよ私、うん、
ギャグなど、
いやだからそれはもうあれでしょ、ドハティのオタク心がついてちゃったでしょ。
だから
もうゴジラって書きたい、
そう
書きたい、どっかに書きたい、
勝手に書いてね、
そういうこと、
書いちゃえ、ちょっと書いちゃえ、
昔の人書いてたことしちゃえ、
書きたいんだ僕、
カタカナもねえよこの時代に。
だってさ、だってさねえねえ、もともとの東方のゴジラが好きなんでしょ、うん、東方のゴジラは GODZLL とかじゃないんですから。
じゃないですよ、
カタカナでゴジラって書いてるんですから、ゴジラってカタカナで書きたいってなるじゃん。
いやだから最後さ、
なんだよ、
え
タイトル出てきたら、うん、ゴジラってカタカナのね、
そうでしょ、
クロスして、
うん、
ちょっと十字架っぽくなって、そうそうそう、ゴッドジラってなってるっていう、うん、だから結局やっぱカタカナゴジラが好きなんです
よ、書きたいんだよ、
うん、好きなんです、
うん、
ゴジラが好きなんです、うん、
古代人もカタカナ知ってたんだぐらいの気持ちで、多分
絶対ねえよっていう。
だからあれはカタカナじゃないんですよね、
うん、
だから、
うん、
そっかみたいなぐらいで、
そう
神聖な文字、
あ、私たちが悪いですね、うん、そう見えちゃった、
うん、そうなんでもね、ほら点が2つあってなんか下に線が引いてあったら顔に見えちゃうみたいなのと同じで、 あなんかで片仮名見えちゃったんですよ
ってことにしとこうぜっていう片仮名で書きたかっただけだけどっていうね。
あと、まあ、渡辺謙さんの前白血病になってますよね。
本人がね、はいはいはい、
あそこどういう気持ちで演じてたんだろうな。
いやそんなだから本望でしょ本望、
うん、それはだってもうそれはだってもう渡辺謙じゃないから、
うん、芹沢だから
石郎だから、そうそう石郎だから、芹沢石郎だから。
一応家訓の扱いについては一回文句は入れてるみたいですしね。
そうなんですか、
うん、これはどうなんですかみたいな話はもう入れてるみたいなので。
そうですね、だから僕はやっぱりそれはあの核兵器という名前はね使われてますけども、そういうものみたいな、
ラジウム音声みたいな、
うん、なんか
軽
くなった。
でもねラジオも
逆にあれだよね、うん、だから要はゴジラ側化すれば、うん、そういうもんだもんねっていう、うん、だから別にあの核の扱いとかだから怪獣視点で見れば核のこの扱いがどうこうは別物とも言えると言える。
そうなんですよ、だから核の扱いでどうこうってなんか人間と他の動物の影響であって、うん、古代生物一番っていうピラミッドで考えていただくと、うん、それは無関係ですっていう立場ですね僕はもう、
うん、
だから多分芹沢石郎と同じだと思うんですよ僕はやっぱ、うんうん、なのでね皆さんの抱く不満、うん、わかります。
だからなんだっけ、
わかりますけど僕ら、うん、底辺の
底辺の、
ね、底辺のゴジラからしたら別に守ってあげてるとか思ってないから別にゴジラだって、
うん、だから今回だから前回よりは今回の方がまあなって思えるというか、前は前回のは人間的な都合でああいう扱い最後ね、うん、覚悟ってやってるからちょっとなーってなるけど、今回はまあなんかだってもうしょうがないじゃん、だってとりあえずゴジラにねちょっとあのエナジードリンクあげてちょっと孵化させなきゃもうそもそもなんともなんねえわ、うん、
レッドブルですね。
そうそうそう、
ファイト一発
そうそうそうっていうものだからなぐらいにはちょっと思いましたよ俺は。
うん、あの渡辺謙の芹沢博士に関して、うん、私一番最初の初代ゴジラがすごい好きなの で、
うんうん、
でそれを見た時に芹沢博士っていうキャラクターはずっとゴジラに共感してて、
うん、
どっちかっていうとその壊せ壊せみたいな気持ちで見てるみたいな人だなってずっと思ってたので、うん、死ぬ時にゴジラを殺すっていうよりはゴジラと一緒に行くみたいな風に絵面的にもちょっと見えたんですよ、ね、うん、だからそういう人だなって認識してたので、うん、今回もゴジラと一緒になったんだなっていう認識で見てたんですよ、
う
ん、
そう
です
ね、
そうだからモスラがああなってゴジラと一緒になるのと同じで、
あ
だから多分芹沢さんあんなか入ってんじゃないかなって、
なるほど、うん、なんか自己犠牲でいなくなっちゃったやつは、うん、全部ゴジラになってるってことですね。
そうだから一緒にパワーをね入ってんじゃないかなって思って見てたので、その元々のキャラクターとは逆じゃないかっていう意見はあんまりピンとこなかったんですよ、
ね、俺もそのそれで見てました。だから、ね、うん、だから博士なんでわざわざ博士こうやってわざわざこうやって持ってってかあるんですけどまあ別にあれいろいろできんじゃないかとかっていうの
ね、
何が？あ、だから持ってくっていう意味では あるなとか思いつつ、あでもこれはもうあれだなと、
いやほら近づけないからあそこに、
まあ、そうなんだけど、うん、いやそれはまああのその設定にしたからねっていう、そうそうそう、歩くためのまあそれとしてこれはもうあれだなっつって、博士一緒になりたいだけなんだなっていうゴジラと、
うん、いやだからもう一緒になる大事、
うん、
大事大事
だから宝文句言ってもしょうがないなみたいな見ながら思いました、
うんうん、だからもう最後自分の素手でちゃんと手袋脱いで素手で触ってるところとか、
ね、あの絵が撮りたいんだなって、まあ、あの絵先行だなとやっぱりこう、うん、ね、
あれだって監督も絶対自分も素手でゴジラ触りたいって絶対思ってると思う。
あれ監督の一番の夢でしょ。
だってそうだよ、
監督が一生で一回でもいいから一番やりたいことでしょ、あれ
絶対そうでしょ。ちょっと心配なのがね、やっぱね、あそこまでの交流的なのを見せちゃうとキングコングって一体何において勝るのゴジラにみたいな、だし、
うんうん
う
ん
う
ん、
どうやったら敵対関係になるのっていう、
もうね、あでも敵対するかどうかはまだわからないっていう、
バットマン VS バーマンみたいなこと、
そういうこともなくはないっていうね。
一応あのギドラの顔が一個残ってる、
ね、共闘、
まあ、そこはまあ先々のあれだけどそうなるでしょうね、うん、そのギドラの G 細胞を取っちゃね、もう一個の G 細胞を取ったっていうあれです、うん、出しちゃうと、
あそっか、だから新しい怪獣作って共闘、
最初はなんかお互いね、あのすれ違いでボコボコ殴り合うんだけど、うん、みたいな、
だから僕の妄想ね、キングになりましたゴジラが、うん、キングになりましたーなってね、ペコペコ
みんながね、
みんなしてました、うん、中でもねめんどくさそうなラドンがねドクロと言っちゃうんじゃないですか、フルワーっと言ってね、おいお前お前
ちょっと挨拶来ないじゃねえか、
ゴジラさんに挨拶どうしたっていうね、
はいはいはい、
それはコングさんね、
はぁっつって、
うん、何それって
知るかっつって、う
ん、でちょっと いざこざあった時にね、うん、ゴジラさん
ちょっと生意気なやついるんですよって
来たんですよ。でもゴジラそこは相手しないんだけど、コング来ちゃうんじゃないかなっていうね。
あ、
コング側がこう
因縁つけて
きて、何挨拶って、うん、みたいな、どういうこと、
どんなやつだよそいつって、
いやいや私ですけど顔、うん、コングはでもやっぱ武器とか使えるからね、それでもいろいろあっての、はい、の中で G 細胞を取り込んだ、だからもうある種のビオランテとかスペースゴジラみたいな、
それができるようになるってことだよね、
あの手設定は。怪獣が出てきて、ちょっと一緒にやりますか
っつって、ちょっとうちらで揉めてるとこじゃなくなってきましたね、はい、みたいな、あ、よくあるタイプパターンだこれ。
そんでコングが自己犠牲ですね。
あれ
そんな平成ライダーみたいな雑な展開を、
わかんないよ、ドハディ やりかねないかもしれないよ。
次ドハディなの、
あ、どうだったかな、
どうだったかわかんないけど、
そうじゃな、そう、
確かそうだった、
あ、でもラドンは結構最後の方はもうへこへこ野郎でしたけど、うん、
最初はね、
出だしかっこよかったんですよ。
つうか、いや怪獣全部かっこいいくて、ラドンがあんなかつて強かったことある、
あ、そうじゃないですね、
だから、ラドンめっちゃかっこいいと思って、最初見た時、なんかサーセンでしたと思ってたら、なんかあれなんかどんどん小物、あ、結局みたいな、なんかちょっとそれはもったいないなって思ったけど、わかんない、まあ、もともとそういうタイプだったとしたら、いや俺よく詳しくないんで、あのゴジラシリーズ好きな監督としては、やっぱそういう位置だなってなるのかっていうことなの、わかんない、
多分ね、ただ単にやっぱプテラノドンのなんか省略みたいなところで、だとなんかこうね、放射性物質の名前でもあるしみたいな感じで、多分ラドン適当にね、多分名前ついたぐらいのキャラクターだと思うんだけど、
ラドン温泉のラドンね、
そうそう、ラドン温泉のラドンね、今回のでもほんとね、不死鳥っていうかね、フェニックス感と同じですよ、まあまあ、フェニックス感がね、あの出て、絵的に火山の頂点にいるラドンみたいのがもうとてもかっこよくて、
かっこよかったね、
で本当にあの音速かな、もうマッハぐらい飛んでね、
でグルーン、
それだけで、そう、壊滅グルーンでミサイルバババと、あの絵面とか、
あれかっこよかった、
あんなラドン見たことないから、ね、俺今までラドン舐めてたんだなっていうのがすごいよくわかるっていう、どうですか、
あの
どうですか、初めて見たと思うけど、
そうチャムレさん、
どうですか、私そのサハルさんが言ってた、そのモスラ、
モスラ、
あ、モスラね、
がかなり虫っぽくなりましたがって言って、私その過去作がシンゴジラしかゴジラの映画は見たことがなくて、あ、他のシリーズを見てない、かつあのモスラがすごく虫で、あの 3D でこう来る圧力に結構耐えられなかったぐらいちょっと、
そうです
ね、大変だったんですけれど、
虫に弱い人は、
一つちょっと純粋に初歩的な疑問で、
はい、
あのモスラ幼虫の時に、なんか穏やかな心の時はなんか青白い光で、なんか怒りの時は赤い、あれは全部の怪獣がそうなんですか、感情を表す時は光、
いやいや、そういうのは別にかつてないですよ、
あ、多分このシリーズは
そういうのを分かりやすくしたんじゃない
です
か、
このシリーズだけですか、
だけですね、
なんかもうナウシカのオウム、
まあまあ、だからその影響はあるかもしれない、
あの、いや、っていうかナウシカのオウムはそうっていうか、それは宮崎駿はモスラの映画見てからオウム作ったから、
あ、じゃあ、あ、そう、
オウムを渋谷かなんかで見て、それに、
あ、
オウムじゃない、ごめん、
モスラを
、うん、その劇場出た時にあーってなったっていうことですから、
そうなんです、ずっとオウムが出てきて、これはもともとずっと前からの設定なのか、この映画だけなのか、どっちなのかなってずっと引きずってました
ね、だからこう
輸入逆、
そう
みたいな感じですね、
なのかもしれない、
ね、確かに言われてみたらそうですね、す
理解しました、そうか、そういう感じですね、
モスラが虫っぽくなってたって、まあ別に、虫なんですけどもともとだから要はね、要はなんだっけ、蝶々だからね、蝶々だからあれだったけど、今回昆虫っぽくなったってことだよね、ちょっとこあの手とかの骨格とかで、それで、ね、ブスって、ブスってね、やれるようになったって、
なんか今までね、こうなんか羽になんか柔らかい、
柔らかい、そうそう、産毛みたいな、
本当に蝶々だから、みたいなね、
もっとファッファして
た、そうそう、本当に蝶々を大きくしただけみたいな、
もっと撫でたらなんかね、柔らかそうだなみたいなモスラだったんだけど、
直接殴ったりとかそういうことできないタイプだよね、それをできるようにしたっていうことだよね、
そうですね、
要はね、
そうですね、
それがいいのか悪いのかは僕には分かりませんが、
まあ、だからフィギュアとかだったら別に欲しくないなっていう感じの造形にはちょっとなったってはなったね、
私もあの節足動物の裏側が苦手なんですよ、 だからモスラが羽化するときに曲がモスラの曲がかかってきて、うん、光がバーってあったときにうわーっつって泣いてたんですけど、うん、その後モスラがビャって出てきたときにうわーってなって、うん、あー虫の裏側がっていうのがすごいうえってなりましたね。
いや虫の裏側も皆さん神ですよ
虫の裏側も神、うんうん、
あの羽化の瞬間あの、うん羽が水に濡れちゃうってすごい心配だったんですけど大丈夫ですかあれは、
うん、いやもう大丈夫なんです、うん、水も友達、ね、
今回のモスラは
いや 虫っぽいから余計にあの、うん、あれなんかそのまま墜落したりしないみたいな、
ね、いやでもあそこちょっと綺麗すぎて
そうそうそう、
ね、本当に俺なんか小学校の頃ね習字教室に通う友達に一回ついてた時にたまたまねセミの羽化のシーンを見た時にねめちゃめちゃ綺麗だったんですよ。やっぱこの透明の羽が出てきて
最初透明だからね。
そうですぐあのね青緑っぽいこう血液がちょっと流れてってる最中の
体
羽にもあれ見た時に綺麗すぎるなこれはなんだろうって思ってね。でそれ終わった後に戻ってきたらもういなくなったんですけど、うんまあ、その時の気持ちよさを思い出すぐらいやっぱ羽化のシーンって綺麗なんだよねっていう、うんそれの最大級が出てきたから、うん、神ですよね
あそこ神感すごかったですね、うんうん、光輝いてたしモスラの曲かかって、うん、チャンツイーの双子の人も
そうなんですよ
まあっつって見てて
さりげに双子ってさゴジラ見てる人以外誰もわかんねえだろうっていう
あれはそっか
で代々みたいな写真が出てきて二人みたいな
実は髪型違うみたいな
全然わかんなかった
ちょろっと三つなんかここで三つ編みみたいのが出て、うん、違うえ伸びてんえってちょっと動揺しました
うち、ん、あのなんだっけ小美人ポジションですよね双子
なんです
ね。モスラの相棒というか、モスラ
妖精的な、
シュマブとして妖精的なこう15センチぐらいの、ね、
ちっちゃい人、
双子の女の人がついてるんです。
で歌ってね、モスラのその人たちが本当は歌って
そうですよね、ね。
あの歌のその代わりが今回出てきたあの何でしたっけ、オルカ、
はい、
周波数みたいなの出してる、はい、あれなんだろうなって思って見てたので。あのオルカ起動するとき観音開きになるんですよバーンってあれ小美人が入ってた箱もああいう開き方してて
気づかなかった
そうツイッターで偶然見るあのゴジラ見る寸前にツイッターで偶然その小美人の観音開きの動画上げてる人がいてえーっつって見に行ったのであ れだと思って
じゃあそういうところから来てんだね
そういうことなのかなと思って
あかもね
でもあの何オルカでこうみんな最後はみんな集まってくるみたいなのは、うん、僕はちょっとちょっとなっていう、うん、
確かにそれだと人間にコントロールされちゃうものに見えちゃ う, っていう
あそこはもうちょっとなんとかできなかったかなっていう気が
そうですね
だから一体ね一体なんか気になるのを目覚めさせたからそれが呼び込むみたいなのでもよかったかもしれないね、
うんうん
だって確かにそんな分かり合うとか別にいらないんだもんね、うん、
だしあの範囲で どこまでその世界中なのっていうのはあるとかがね
怪獣の耳はいいんだみたいな設定になってたんですけど
まあ良すぎってことですよねもう、うん、
ボストン壊滅
だからあの呼ばれていったんじゃなくてもあえてああ、うん、まあ別にあそこに集合してくんだったらそこに行くかぐらいのノリで操られてたわけじゃないっす
なんかキングプロレス始まるから
ああ見に行こうぜ
見に行こうみたいな
ああいいね
これで決まるらしいで、ね、俺らのボスみたいな
あとギドラも良かったんですよギドラ何曲まで良かったってガラさんどう思いますかギドラが良かったんですか
いやあの好きなシーンっていう意味で言うとやっぱ南極のところなんですけど、はい南極でキングギドラが目覚めるじゃないですか、うん、でその後ゴジラが置いてめっつってくるじゃないですか、
うん、
そこであの端と端で向かい合ってこう、うん、威嚇し合うじゃないですか、う
ん、やんのかおらっつって、
う
ん、
そこで僕ねうえーってなんかおえつを漏らして
なるほど
向かい合ってる姿に
終わるみたいな
世界が終わる
終わるみたいなそこでもうちょっとあのおえつを漏らして
そこが絶頂だったん
ねそこは絶頂でしたね、うん
いやもうだからそう世界終わるバランスみたいのがすごく効いてるなと思ったのやっぱガメラ的というのかやっぱカエルチャンドラー家族からの視点で見上げる怪獣プロレス的なあれがねカエルチャンドラー家族のやつは全員経験してる視点になるっていうあの目線がめちゃめちゃ俺は良かったんですよ人間の下からの目線で怪獣たちを見てるっていうこの感じこれはハリウッド映画で見れるっていうこれ幸せなんじゃないですかっていう、
うん、
本当に素晴らしかったですね、
うん、要はあれで部長行きたいってことだもんね、
カオルさんは。そうですね、
だから予感しかない、もう予感だらけだ、そうそう、
じゃあサリー・ホーキンス的な。
でもあれはなんかあれはなんか物が落ちて
ちょっとそう、ただの巻き添えみたいな感じだけどね、
あの違うんですね、うん、
サリー・ホーキンスね、
一瞬でしたね、びっくりした、
ね、まあでもよく考えたらそれはサリー・ホーキンスはこっち側だよなっていうね、魚人側だしねっつって、
いろいろ曲がって
キャスティングがやっぱりいいですねっつって、ビラ・ファーミガもね、そりゃそうですよね、そりゃモンスターって呼ばれる人ですよねっつって、はた、もうね、人間じゃないく見える時はいっぱいありますからね、
そうですね、
そう、もともと
資料館的なのとか ね、
そうですね、まあ、ミリー・ボビー・ブラウンも超すごい超能力者ですからね、
あ、そうですね、配役で言うと私はそこが上がりました、ストレンジャーシングスを見てる側からするとエレベーターの中でなんか敵のなんかボスおじいさんみたいな人と目があってこう睨んでる時に、はい、そのまま睨んで超能力で殺せって思ってたけど、
そんぐらい、うん、
そう、中指立ててましたね、
あれ真似したいですね、うん、あの中指立てるやつ、
うん、すごいキャラが立ってるなって、
そうね、やっぱ俺全然あのストレンジャーシングス見てないんでわかんないですけど、うん、キャラ立ってんなっていう、すごい見てるだけで絵になる人なんだ、
存在感がすごいあると思いました、
うん、なんか知らない子とか全じゃなくて、うん、なんかね、うわ絵になるなこの子っていう、うん、で、まあ、今回ね人間は大体全員強人だっていう感じではまああるんですけど、俺はでもねやっぱりもうゴジラ進行にも最初からなってるんで、うん、みんなが言ってることは正しさしか感じなくて、もう
おかしいって言ってるところが、
うん、あ、ベラ・ファーミが言ってること、うん、うん、そうだよね、うん、そういう考えもある、わかるみたいな、
そりゃそうだ、
うん、サノスみたいなことだもんだってみたいな、
うん、そうね、うん、サノスおばさんって呼ばれてますね、
あ、そうなんですか、
なんか呼ばれるらしいですね、
人口ちょうどよくしようみたいな、バランスを取ろうっていう、
うん、どうなんかそうだな、最近のだからねやっぱ
ボードとして、
うん、そういう方に行くっていう考えは、ね、いいかもって、
そう、ね、あ、そうだからやっぱ敵の設定もね、あの、うん、どんなね最初ね、うん、軍事利用でとか、うん、なんかどっかの国の何かがあれしようかという、うん、あれかと思ったら、うん、エコテロリストだったのかっていうね、ちょっとかあれ意外とね軽い衝撃あったね、
エコテロリスト、
一番強いエコテロリストかみたいな、
そうですね、
優しいんだか怖いんだか分かんない
です、ね、いや、エコテロリスト自体はもう過激だから、
キングスマンとかのね、
そうそう、うん、
いやでも優しいですよ、あの人、
どの人、
え、あのチャールズダンス、
軍人のボス、ね、
おじいちゃん、おじいちゃん、娘がこう重要なものを持って逃げた、探しに行くんで、ちょっと車貸してくださいって言ったら、いいよ
いいよ
っ
つって、もうどうでもいいからって
殺さずにね、
あ、もうどうでもいいからか、面白いけどね、もうここまで来たらもうどうでもいいしねみたいな
でも途中のオルカいらなくなった後のそうそうそう、オルカのほったらかし具合ったら、もうほっとく
なよ、もうどうでもいい
もういいもん、
ね、だってもう怪獣いっぱいいるもんみたい
な、どうしようもないっていうね、
そうだから間宮さんが言ってた、なんで居場所が分かったのはオルカ使ったからでいいんですよね、
それは言ってたからね、うん、そう、チャールズダンスとか、うん、いやオルカ使ったら居場所バレっからって言ってたから使わなかったから、うん、使ったからバレるっていう、まあロジックでいいんじゃないですかね、
うんうん、ということです、マミヤさん、
はい、うん、ということですね、
でも僕ちょっと悲しかったのは、はい、ラスさんはその狂人たちに共感したって言うんですけど、はい、僕この中にも入れないのかと思って、
おっと
ゴジラに殺されたいとか言ってる人いないじゃないですか
それはもうゴジラ神教とか信者みたいな
あ、それはでも確かに、
あの、じゃあセイザー博士は
ちょっと違うじゃないですか、
まあ、ちょっと違うけど
一緒になりたくないもんだって、
あ、そっか、一緒か、
そういうことか、そこは違うん、
推しに認知されたくないから、
あ、そういうことか、
あ、まあなんかなるほど、推しに認知されたくないっていう感じ、
まして一緒になんてなりたくないよみたいな、
あ、でも俺そこまでいったらもう触れてほしくもないかもしれないな、もう俺金がついちゃうみたいな、
そうそうそうそうそうそういうそういうそういうでちょっとなって、
それはでもあれですよねそれを映画作品の中に登場人物入れるのはなかなか難しいですね、
難しいね、やはり視点というものが存在するメディアである以上、
あれだよね、一般人が、うん、あの被害受けてるところで含まれてそうなってる時になんかもうなんか知るけど泣いてて
恍惚としてるみたいな、
恍惚としてるみたいな ったら一周あればそれだみたいな。
そうや、
それが欲しい。
そうそう、でもあの何あのサノスおばさんとちょっと近いところがあると思うんですけど、あのだからそのそういうこと言ってるけど実はゴジラにぶっ殺してほしいだけみたいな悪役は作れますよ、ね、
だからそうただ本音は言わなかったっていうね。本当は殺されたいんだけど、
それはいいけど、
だから最後飛び出してったかもしれないね、
まあまあ、ベロファミリーは。そういうことじゃないけど、
も
う
自分を犠牲にして
、その最後にその抱きながら踏み潰されたら、
だから本当だから、だから自分も気づいてなかったけどみたいなやつね。本当はこれだったみたいな、最後に気づくみたいなこと。
いや、それは気づいててほしいですよ。
気づいててほしい。
その人は気づいて、そのために行
動してほしい。それ気づいてると、ちょっとあのガラクの前であれですけど、あの悪役ただの変態だったねって終わっちゃうっていう。
そうですね。
そう。
それが何が悪いんだってことだとは思うんですけど。そうそうそう、
だってあいつは変態じゃん。
いや、違う、はい、違う。変態と狂人がまた違ったりするっていう。
怪獣出てきた。よし、あそこに行けば殺してもらえるかもしれない。行こうっていうキャラをずっと俺らは見るってことでしょ。
そうそうそう。
これはね、
殺してほしいわけじゃないんです。
殺してほしいって言ってた自分。それを気づいてて自分で認識してほしいって言ってた今。
だから、その、単純に殺さればいいって話じゃないんですよね。滅びを見せてほしいです。でその瞬間に死にたいんです。
じゃあどっちかというと滅びが見たいってこと。
そう、滅びが見たい
です。ああ、カラさんディープインパクトとかでいいんじゃないですか。もう
だ怪獣の方がかっこいい。
怪獣の方がいい か,
かっこいいじゃん。
メランコリアも違うのか、うん、そっか。
だからちょっとした攻撃で死にたくはないから最後の最後まで生き延びて、うん、生き延びてやっぱダメでしたみたいな。
そうそうそうそう、
世界が終わりました。
そうそうそうそう、そうです、
泣いてる私なぜあーがー
みたいな。 それ最高ですね。
それ物語にしづらい。
そうそうそうね。
だからまあこの先の物語見たいんだけどっていう需要が生まれ始めた時にようやく出てくる人たちかもしれないね。
もうそうか。
そう、変態性みたいな
もういっちゃったね。
まあちょっと、まあ、あのそれはあれですね、二次創作でなんとか頑張ってもらって、
う
ん、
そうですね、絶対いると思うんですけど、
ね、いやだからそこは二次創作で頑張ってもらって、、はい、
ちょっと掘り下げすぎてもね、
まあ、ちょっとね今回言うてもね、うん、ド派手監督の俺が見たいだけみたいな作りであったから、うん、限りなくねそういうのがあるから、あの映画撮ってください。
そうですね、100億円あったらそれ撮ります。
そう、あとさ、その、まあ、前田直樹さんがおっしゃってるパンフレット、
うん、
僕もねあの特別限定版、
うん、今ありますね、
はい、みたいな手に入れたんですけど、でまたこれのさ、これのなんつうの、まあイラストというかさ、もうさ、うん、まあ、オーライさんとまでは言わないけど、でもなんかそういうニュアンスあるなって感じの絵の美麗さみたいな感じがあって、
お
その辺とかごめんなさいね、まあ、パンフのね、うん、後半のページの方とかやっぱイラストで描かれてるところとかすごくいいんですよ。
うん、濃いね。
なんかやっぱり終末感あるようなね感じの絵とかあって、
芸術品、
芸術品な感じありますよね、うん。
でも怪獣たちの決め顔とか本当良かったですね。
そうね、
ゴジラとかキングギドラもですけど、うん、ゴジラが戦ってる最中にビルのガラスに映ってて、
はいはい
はい、顔がここにあって振り向いたらゴジラがいるみたいな戦いの最中のやつとか普通に拍手するようになっちゃって、
うん、
あれ良かった。
あとやっぱこのシリーズからかな、まあ、前のゴジラの時も思ったんですけど、やっぱねなんか表情があるんだよね怪獣に、うん、でね、うん、怪獣が喋ってるようにしか思うも見えないんだよね。
あ、そうね、
てめえこにやろうとか、うん、何なんだお前みたいな、なんかすごくね声が聞こえてくるの、ね、本当前からね、前のやつから
ヤンキー映画だったんだなっていう、ヤンキー映
画だった、そうヤンキー感がね、うん、そうそう、なんか本当にねなんか聞こえてくるんだよね声が、う
ん、なんか ギドラちゃんと性格ありましたもんね。
そうそうそうそう、
うん、
3つの頭で、
3つだよ、そう、う
ん、だからで怪獣がね本当ね目だけでね演技するんですよ。
瞳すごい綺麗でした、ね、
人間いらないよね。
添え物です、添え物、
うん、でも俺みんなが言うほど人間のがとか言う、つか俺なんか人間パート長えなとか思ってたからね、どっちかさ、うん、
長い
多いなって、うんうん、さ、なんかそんなないとか言われてたから、あの前情報で見たらね、うん、結構あるじゃんみたいな、うん、
でもかなりあるよね、
うん、
でしかもはしょりも結構すごいから、
うん、
はい南極いますみたいな。、
うん、
狂人って言われちゃうじゃないですか、うん、俺狂人と思ってないっていうところが立ち位置じゃないですかね、やっぱり、
うん、
共感できないっていう風に取られちゃうと、なんかドラマねえな雑だな、そういう風に見えちゃうってことなんじゃないですか、うん、
でもドラマないってよりは結構ドラマはあるし、
うん、ドラマしかない、
怪獣のやってることとバランス考えたら 別に人間ドラマが低いわけじゃないとは個人的に思ったんですけどね。いいドラマがちゃんとできてるか構築できてるかは別として、はい、っていうことは思ったから、別にあのバランス個人的にはいいと思うし、まあそういうものとして見るからってなるけど、そう考えるともうちょっと怪獣多い方がいいなと思った。
後半ちょっともたつく感ありますよね
のかな、うん、なんか結局なんかあっちのことを何とかしようとするか、うん、人間同士のとかも、うんうん、
まあドンパチをするための装置として働いてる感じはありますけどね、うん、人間の方は、
うん、だから一回ゴジラ眠っちゃってから、うん、ちょっともたーってなり始めて、うん、なんとかしてくれよって思ってたら、あの渡辺謙がファイト一発で起こしてくれて、うんうん、バーンってなって、うんもうあそこからもうテンションマックスになっちゃって、その今までもたつ私はあそこからもたついてたの忘れちゃって、いやよかったわって思いながら見てしまったんですけど、
そこから怪獣たちの世界だ、
ね、しかもさ、もうレッドブル決めすぎて、うん、バーニングゴジラ、
そう
だもうゴジラ VS デストロイヤーのもうメルトダウン寸前の時に真っ赤になったんですよ、あれだってだって、
そうですね、
あれになったらもうすごかったじゃん、
平成ゴジラの始まりから終わりまでみたいな、もう、うん、
それもその状態だったらもう無敵だったの、
うん、もうめちゃめちゃ
強かった、ああそうなん だビーストモード的な感じだったよね、なんかもはやね、
そうそう、うん、まあでもそれで平成ゴジラの方はそれで死んじゃうっていうところまで、
ああ燃え尽きちゃうじゃないけど、うん、まあ、そういうこと言ってたもんね今回のもね、ずっとあれしちゃうと
結局どうなったあれ、あれどうなったの、最終的に
水で冷やしたの、
まあ、結局なんかギドラとの戦いにエネルギー使いまくったから戻りましたみたいな、
うん、
全
然
あ、うん、だってほらギャレス・エドワーズのもね、あー疲れたバターンっつってね、
うん、
そうそう運動しすぎたっつって、
あれほらあの渡辺謙のファイト一発とモスラのファイト一発が一緒になってるんで、
ファイト二発ですね、
そうそれであそこまで行って、うんうん、それで倒したっていう感じで見てたので、うん、使い切っちゃったのかなと思って、
うん、そうですね、多分そうだと思いますね、使い切った、ま
あ、平成ゴジラだとあのファイト二発目はラドンの役もやったりするんですけど、
ありましたね、
ゴジラ対メカゴジラ、
うん、
あ、はい、
はい
はい、
ちょっと残念なところが、
はい、なんですか
あって
聞きましょうや聞きましょう
や今何なんですかって言われたから、あ、やっぱ2つあるかなと思ったんですけど、まあ1個は前田直樹さんが書いてるやつか、
はいはい、
あのエンドロールか、最後の、うん、ゴジラのおかげで環境良くなりましたみたいな、よく分かんない、あれは何なん、あれはさすがにダメなんじゃないかと思って、
あれはそう、あれはちょっと
あれだって普通は逆だもんね、
うん、
あの放射能撒き散らしてるからっていう、
う
ん、
そうそう、
ことがあったのは、あれはさすがにやりすぎだ、どういう気持ちで誰の意見で入れたのかなって思った、うん、っていうのと、うん、キングギドラなんでマッキンキンじゃないのって思って、
いやまだキングじゃないからね、
あそういうことなの、キングじゃないとマッキンキンになれないの、
なんかもう一発パワー入れると金になるみたいな映画を一回見たんですけど、
あそうなんだ、そういうのあるの、
何だっけ、
あったっけ、
ゴジラをみんなで倒すみたいな、
はいはいはいはい、
ああれか
GMK
ですね、うん、金子修介の
GMK、
うんうん、あの時はなんか誰かのエネルギーで金色に、
あそうなの、
まあ、あれは怪獣じゃなくて妖怪なので
扱いが違うんだ、あ確かに、
ちょっとなんか分かんないですけど、その部屋ひよったのかな、
うん、そうそうそう、あれであ
れは、うん、でもうちょっと南極シーンの時思ったのは、退治した時とかかな、うん、もうちょっと首もうちょっと3頭とも長い雰囲気の方がちょっとなんかちょっと首短くねってちょっと思った、ガラ君うんって言ってくれてますけど、
いや、
そうでもそんなこともない、うん、なんか思ったって個人で、もっとちゃんとウィンウィンって長くて、あなんか爆弾としてウィンって長くてキンキラキンっていうのが、うん、なんかこいつなんだこれやべえなっていう印象だったんで、あまあだからちょっとあんまり派手にしすぎず、まあ、
多分ねひよったっていうよりはやっぱね、うん、なんか特撮的な造形からちょっと離してるって感じの気がするんだよね、
いやいや そうなんだと思うけど、うん、そこはでもどのラインで、ま、は守るとかあるんじゃないかとか若干思ったっていう、
いや俺も それやったらゴジラも守ってないみたいなことになるから、
あそうなの、
だってでっぷりして首太いしさ、
うん、いやでもゴジラはまだマイナーチェンジだなっていう、
あ
結局あれだけど、造形のアイデンティティとしての、うんうん、部分で言えばキンキラキンってあんなおかしいじゃんっていうのがやっぱ子供ながらにこいつは倒せんのかって、あの見たままあのキンキラキンなだけで倒せんのか感をすごく感じたので、うん、昔
あ
もしくは前振りかもしれないですよ、
あ次
そう次マッキンキンで復活するかもしれないし、
あ、うん、確かに 今回のだってギドラ首ちょん切れた後、うん、ブニュブニュ生えてきたじゃないですか、うんうん、これあの感じとかもね面白いなと思って、やっぱり、うんうんうん、やっぱその同じ生態系じゃない、
はいはいはい、
ところから来てますっていう感じの、うん、見せ方、最近のやっぱギドラの脅威を示すアニゴジでも結構ね、うん、もう物理系が違うところからの攻撃だこれはとか、
うん、そうです、まああれはあの ヒドラモチーフなんじゃないかな、
あまんまそうか、うん、
途中であのヒドラの絵とかも出てきたし、
うんうん、まあでもほら地球の自然的なのとは違うよっていう、だからやっぱ外来種であるよっていうところが大きかったからね、その感じが、
うん、それの象徴の一つがキンキラキンだなとは思っちゃうので、
だからこの後、うん、
この後か、
うん、はい、うん、
より外来種になって戻ってくるんですか。あでも嵐をプラスしたのは良かったなと思って、
あそうね、
すごい食い合わせがいいというか、
で雷的なもの、う
ん、あれチャムレさん、あれラピュタっぽいって思いませんでした、リュウノスみたいな、
あリュウノスだか、
そうそうそう、あのギドラが嵐の中にいて、うん、すごい雷が縦に
バーンって、しかもリュウノスだってリュウが入ってんじゃん、もうそのまんまリュウノスじゃねえかって、
私見ながらおリュウノスだと思って、
出てこなかったです。
ジブリも好きなんじゃないですか。
好きなのかな。いや
好きでしょ、
もう好きでしょ、
オタクだしな、うん、
だからジブリ好きも見た方がいいという、
あ、
う
ん、おお。
ね、
うん、
オウムもいるし、
オウムもいるし、
うんうん、
ラプタもいるし、
うんうん、だから怪獣映画はオタクが撮れっていう、
はい、
う
ん、
間違いないですね。
そうですよ、うん、ギレルモ・デルトロが撮ったパシフィックリムも超面白かったみたいな、
うん、
あの感じはやっぱねオタクが撮るわってこと
です、ね、デルトロはねちょっとねなんかねアートなとこにね行きがちだからね、こっちの方がいいですね、うん、そこが気に入らないですよね。
出た。
わかりました、うんうん。ということで、ゴジラキングオブモンスターズ、よかったです。ありがとうございました。ということでですね、次回の募集から、うん、クラウドファンディングありがとう月間に入ります。
おー、来た。
ということで、
あれだな、
クラウドファンディング1万円コース、うん、番組参加権を獲得された、
はい、
長さんが、
はい、
ゲストにいらっしゃいます。
はい。
はい、というわけで今回はですね、ねサイコロこの中の、選んでくださいという形で、長さんに提供して、もうサイコロは振った状態で決まってます作品は、
うんうんうん、
ということで
サイコロ選べる権になってる
ね、そうサイコロ選べる権になってますので、というわけで何を選んだか、話題作メインブラックインターナショナル、そしてこたつが怪獣の子供、おまけさん、
おまけは黒崎義監督の新作の旅の終わり世界の始まりです。
あとさん、
はい、同じ監督が自分の作品をもう一回リメイクしたスノーロワイヤルです、
うん、へえ、うん、そうなんだ、
そうなんですよ、
はい、タンタン、
パドマーワトを入れました、
はい、チャムレイ、
で私町田くんの世界です、
あーいいね、はい、マリペ、
実写版のアラジン、
そしてガワラさんが、
はい、ホタルはいなくなったです、
はい、という候補の中から長さんが選んだのは話題作メインブラックインターナショナルということで、うん、次回メインブラックやっていきましょうということで、皆さんから感想お待ちしております、いつも以上にお待ちしております、後半戦いきましょう、
ドイラジ。